今日は創世記の4章です。創世記ってみんなよく知っているにもかかわらず知らないことが多いので矛盾してますけど、その伝える内容というかここにある内容がめちゃめちゃ深いというか多いんですよ、情報量が。で、ある方の声がありまして、僕もそれに同意したんですけど、情報量が多いと。で、あまりにもそのいろんなことがありすぎるので、何をどうそのポイントを絞っていいのかが分からなくなっちゃうと、情報過多になってしまうので、確かにそれは言えてるなと思いました。なのでちょっとずつにします。今日は4章の1節から、まあ、7節8節までなんですけど、一応でも7節で基本その区切りがいいので7節までです。でも8節少し入ります。今日はこの1節から7節までの基本的な7節の間のことを学びます。で、来週今度は8節から最後までいきます。1節を読みます。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。一言になります。天の神のお父さん、どうぞ今日もあなたがこの箇所を通して僕ら一人一人に、僕を先頭にあなたが語ってください。そしてあなたが願っておられることを受け取ることができますように、ここで言わんとしていることを知ることができますように、この御言葉を分かち合う私の上にあなたの恵みによって分かち合う力を与えてください。またここにおられる一人一人に、どうぞあなたの聖霊によってその御言葉を理解することができますように、どうぞ助けてください。字面だけではなくて、本当に表面だけじゃなくて、深いところにあるあなたが伝えようとしておられるその意味を捕まえることができますように、どうぞ助けてください。あなたに期待しますから、どうぞそのような時を与えてください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。アダムとエヴァの話の続きです。覚えてますね。アダムがいてエヴァがいました。創世記の最初は、天地創造があって、その6日目に人が作られました。アダムが最初に作られて、でふさわしい助け手がいないから、アダムのそのあばら骨か分からないですけど、その体の一部を取って、でそれでエヴァが作られました。でもその2人が神に従うことができなかったので、その園の中央にある善悪を知る知識の木の実から取っちゃいけないよって、他の実から何百万本、もしかしたら何億本っていうような実を結ぶ豊かに実を結ぶ木々があったのに、そこから思う存分食べてもいいよって神が言ってたのに、でもただ一つだけ取っちゃダメだよって言ってたのに、守れなかったんですよ。それがゆえに人も土地も全部呪われました。人は死なないといけないし、人は汗水流して土地を耕して家庭を得ないといけないし、女性はその産みの苦しみがあるし、大いに増すって書いてあるので、そして夫を恋しちゃうけども、夫が妻を支配するようになるって、聖書を常にその男尊女卑じゃなくて、妻は夫に従いなさいって書いてあります。もちろん夫は妻を愛しなさいって書いてあります。キリストが愛したように教会を。そしてそのエデンの園を追われるんですよね。それも神の恵みでしたよ。エデンの園を追われるっていうのは、アダムとエヴァにとって、もしくは人間にとっていいことですよ。なぜかというと、園の中央にある命の木から、それから取って食べると永遠に生きるわけですもん。この不完全な体で、朽ちていく体で、神に従えないこの体で一生生きていくって大変ですよ。一生というか永遠に生きるなんてありえないですよ。この体が一回死んで、あがなわれて生き返って新しい体を着せられて、神の願っておられることを 100% そのまんま行うことのできる栄光の体が与えられる、そして永遠にその体で生きるっていうのが僕らの 望みですもんね。それが明らかになるわけですよ、ここで。そしてエデンの園から、追い出されたというよりも、追い出されたって書いてあるんですけど、神がそのエデンの園に入らないようにっていうふうに人を追い出したわけです。そのような理由で、神の恵みですよ全部。そしてエデンの園の東にその輪を、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置いたんですね、入らないように。その後4章です。アダムとエヴァの子供の話です。カインとアベル、カインは、ごめんなさい、一節もう一回読みますね。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。アダムとエヴァにこの二人の子供たちがいたわけです。カインは所有するって意味ですけど、別に覚えなくてもいいです。土を耕すものだから春沢です。農家になったわけです。アベルは羊飼いです。そうやってその兄弟が二人が住んでたわけですね。お父さんお母さんの、アダムとエバと一緒に。3節、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。五節の途中まで読みます。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。そもそも子供っていうのは、その前、ごめんなさい、そのアダムとエヴァの子供たちのこのカインとアベルの話ですけど、聖書によると子供たちは主の賜物だって、恵みなんですよ。そもそもだってアダムとエヴァにその良いものを受ける資格なんかなかったですよ。罪を犯してその追われたんですよ。にもかかわらず良いものを受けたんですよ。であればそれは恵みですよ。だって良いものを受ける資格もない私が神から良いものを受けるっていうのが恵みの定義ですから。多分毎回言うかもしれないですこれを。この恵みが分かんないと大変なんですよ。神に従っていくっていうことであったり、許されるっていうことが、資格がないんですよ。もともと許される資格なんて、神に良くしてもらう資格もないんですよ。教会に一生懸命行くから、一生懸命献金するから、一生懸命なんか奉仕するからじゃないんですよ。恵みなんですよ。ただ教会に行くことも、神に経済的なものを捧げることも、聖書を読むことも祈ることも全部必要ですよ。そして大切ですよ。でもその行いによって僕ら救われるんじゃないんですもん。ただ恵みによって救われるんですよ、その信仰によって。だから恵みって言うんですよ。もし聖書を知らないと、これまで知らないといけない、ここまで知らないと救われないんだったら恵みじゃないですよ。もうすでにこういう奉仕をしないと救われないんだったら恵みじゃないですよ。いつも励まされます。僕は十字架の、イエス様の十字架の隣につけられた強盗のことを思い出すときに、教会なんか行かなかったですよ。聖書なんてほとんど知らなかったはずですよ。バプテスマも受けてないですよ。でもイエス・キリストを信じたんですよ。この人こそが神の子羊だって、子身の子で、自分のその罪をあがなってくださる方だって信じたんですよ。その信仰によって救われたので、その信仰があったので、イエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいるって言ってくださったんですよ。何の働きもないですよ。聖書に書いてありますよ。何の働きもないものが義と認められたって、ローマに書いてあります。はい、カインとアベルの話に戻ります。カインは農家、春沢、アベルは羊飼いです。この二人が主の前に、その主に捧げ物を持っていくわけです。 いいことですね。それは捧げ物を持っていくんですよ。でも神は、主はアベルとその捧げ物とに目を止められて、カインとその捧げ物には目を止められなかったんですよ。なぜでしょう。神は肉が好きなんですか。野菜よりも肉が好きなので、肉を、美味しい肉を持ってきたアベルを受け入れるみたい。だったら大変ですね。ベジタリアンの方大変ですよ。農家大変ですよ。そもそも存在意義がなくなっちゃいますもん。神は何に目を止められたって書いてありますか。その捧げ物に目を止められたって書いてありますか。書いてありますよ。でももう一個ありませんか。神が目を止めたものって聖書に何て書いてあります。聖書に書いてあることしか僕質問しないです、基本的に。ありがとうございます。アベルとその捧げ物とに目を止められたと4節に書いてあります。捧げ物が良かったんじゃないんですよ。アベルとその捧げ物とに目を止められたんですよ。じゃあ何が違うかです。その後読んでいくと分かりますけど、ちょっと飛ばしますね。5節の後半の部分は7節、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるって書いてあるんですよ。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。正しく行ったかどうかなんですよ。神は全ての物事において願っておられることがあるんですよ。捧げ物を捧げればいいっていう、捧げ物に目を止めてるんだったら、どんな方法であれ、何であれ、捧げたものに、捧げたことに対して神は喜ばれるはずですよ。カインのこの捧げ物がなんかその辺のもう出来損ないだったとは思わないですよ。食べられない腐ったものだとは思いません。それなりのものだったと思いますよ。でも正しく行わなかったんですよ、カインは。一方アベルはその受け入れられたってことは正しく行ったんですよ。じゃあアベルが、カインが捧げたものと、もしくは捧げ方と、アベルの捧げたもの、捧げ方と何が違うかですよ。4節もう一回読みます。またアベルが彼の羊の遺骨の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められたって書いてあります。カインの場合は3節にあるみたいに、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたとしか書いてないです。アベルにあってカインにないもの、カインになくてアベルにあるものはじゃあ何ですか。ウイゴの中から、ウイゴっていうのは一番最初に生まれてきたものですよ。一番最初のその収穫というか、農業でいうと、それも最良のものですよ。一番いいものです。それも自分自身で持ってきたって書いてあります。神は遺骨の中から、一番最初に取れたものから、なんか一番最初は自分のもの、2番目は親のもの、3番目は周りの人のもの、4番目ぐらいに神に持っていこうかな、余ったからじゃないんですよ。神がやる、少なくともここに書いてあるのは、神は一番最初のものを望まれたんですよ。神のその神の仕方っていうのは、アベルはその遺言を持ってったんですよ。遺言の中から選んで、カインは書いてないから分からないです。 もしかしたら最初に取れたものを自分のものとして取っておいて、その次に余ったものを神に持ってたかもしれないです。最良のものをアベルは捧げましたけども、カインはもしかしたら最良のものを自分のものに取っておいて、量ぐらいのものを持ってったかもしれないです。でも神は最良のものを持ってきてほしいんですよ。欲しかったんですよ。それも自分自身でって4節に特に書いてあるぐらいだから、自分自身で持っていくっていうことは大切なことだったはずですよ。アベルは自分自身で持ってたけども、カインは分かんないです、持っていかなかったかもしれないです。ん、ちょっと待ってくださいよ。そうするとちょっと頭が忙しくなるんですよ。アダムとエヴァがいて、その子供がカインとアベルで、自分自身で持っていかないと誰が持っていくんだって話になってくるんですよ。聖書は必要のあることだけしか書いてないです。人のこともそうです。4章の後半はこのカインの系図です。5章の全部は基本的にアダムの系図です。だからもっといたんですよ、人が。ここに書かれてない。だからあえて僕はカイン、アベルとカインが最初の生まれた子供だとは言いません。書いてないから。もしかしたら違うかもしれないです。でもおそらくそうでしょう。でもその3節のある時期にっていう時までに時間があるはずですよ。それで周りの人たち、自分の兄弟たちがいたかもしれないし。で、だってこれカインはこの後彼が住んでたところから離れるんですけど、17節に書いてあるように4章の17節、来週やるところです。妻がいるんですよ。この妻がどこから来たかですよ。っていうように、別に書いてない人もいるんですよ、登場人物として。だから自分自身で持っていかなかったっていうのは説明しうるというか、説明できます。そうやってここには書いてないけども誰かいたはずです。そうやって、もしくはお父さんお母さんのアダムとエヴァを使ったかもしれないし、わかんないです、それは。でもここで言いたいのは、カインは遺言の中から、つまりその初めての最初の収穫の中からではなく、初穂ではなく、最良のものでもなく、自分自身でも持っていかなかったっていう、その3つを全部犯してたかもしれないし、その中の1つを犯してたかもしれないです。少なくとも神が願っておられた方法でカインは神に捧げ物を持っていかなかったってことが言えます。だからカインとその捧げ物には目を止められなかったんですよ。そういう意味でアベルとその捧げ物とにっていうのはすごい意味があります。アベルは神に従おうとしたんですよ。てか従ったんですよ。その心を喜ばれるんですよ、神は。そのものじゃなくて、だって物は溢れてますもん。神が全部作ったんですよ。その一番おいしいのくれみたいな、そんなせこい神じゃないでしょ。その物が欲しかったら神はってやったら作れますよ。心が欲しいんですよ、神は。一番いいものを神に与えたいっていう。そして一番いいものっていうよりもそれ以上に神に従いたいっていう、その心を喜ぶんですよ、神は。それがアベルにあってカインになかったものですよ。皆さんにはその心ありますか？神に喜ばれたいって、神がこう願っておられるからこうしたいっていう。自分がこうしたいからこうするじゃないんですよ。自分がやりたいことがあって、その範疇の中で神がおやりになりたいことがあって、それと被るところだけ神に従いますじゃないんですよ。アベルだって僕らと同じ人間ですよ。一番いいものを自分のもとに置いておきたいっていうのは僕らの性ですよ。 家族にだってなんかあげたくないような感じしますもん。ご飯が出されていろいろなんかアラカルトで出てくるとこれ食べたいっていうのあるじゃないですか。僕は肉が好きなんですよ。でうちの娘2歳、2歳7ヶ月の娘は肉食べないんですよ、あの人。でも肉食べたいって言うんですよ。そして一口口にしたらもうすぐペッて捨てるんですよ。もう目に見えてるのに欲しいって言うんですよ。僕の心は悩みますね。どうせ捨てるだろうっていう思いと、父親として良くしてあげようっていう思いと、惜しいんですよそれを。惜しんだことありますか？これあげるべきだよなっていうふうに思うそのシチュエーションの中で、これはあげたくないって。人に対してはなんか自分の評判とか自分のその空気読まなきゃとか、あのこれ1個残ってる、あめっちゃ食べたいなとかって思ってるんだけど、みんなであの食べてる時とかね、おかわりとかこれ自分もしたいんだけども、あの人もおかわりしたそうだな、あの人もしたそうだな、計算すると、あ自分の分ないかもしれない、3人分はない、でも 2人分はある、でも3人食べたいって言ってる、ここは自分が引いといたらまあいい人みたいになるみたいな、そういう計算が働くんですよ。そうやって惜しみながらどうぞどうぞっていうことはしますよ。でもこと神になると見えなかったり意識してなかったりして、人に対しては働くその意識が一番そのいいものを与えようっていう、働かないんですよ。そもそも根本が違うからですよ。自分のためにやってるか神のためにやってるかっていう話だからです。人にどうぞどうぞって言ってるのも実は自分のためなんですよ。多くは、全部とは言いませんよ。でも少なくとも僕はそうです。いい人でいたいんですよ。でもそういう心っていうのは神の前にはもう裸なので、もうバレバレなんですよ。神はそういう僕の心を喜ばないんですよ。僕は不完全でも失敗してもいいから、神に対して神が願っているから自分もやりたいですっていう、その心を神は欲しいと思ってるんですよ。他の人がやってるからじゃなくて、これやらないといけないからじゃなくて、教会にいる人は空気読まなきゃじゃなくて、神に対してやりたいからやるっていう、その心を神は見ておられて、その心を持ってるあなたと私とそのやるものに目を留めるんですよ。神がお決めになっていることってありますよ。神が喜ばれることたくさんあります。救われる方法だって一緒ですよ。救われる方法も神が与えたんですよ、僕らに。僕らが勝手に考えちゃダメですよ。教会にだけ行ってればいいっていうふうに思っちゃダメですよ。もちろん何回も言いますけど、教会に行くことはとってもいいことです。まだ信じきれてない人がいて、信じられない人がいて、教会に行き続けることはとってもいいことです。イエス・キリストを知るために、その信じる対象を知るために。でもその信じるっていうことを抜きにすると、信じていないのであれば、もしもしくはなんかみんなで集まって楽しいからとか、みんなでまあその僕もそうでしたけど、牧師の息子として生まれてしまうと、教会に行くってことがあまりにも当たり前すぎて、その疑ったことなかったですもん、最初。そのちっちゃい時はなんで行くかとか、なんか僕は親の信仰のその惰性で行ってましたよ。日曜日は教会に行くもんだって、みんなが野球やってるみたいに少年野球は自分はできないんだっていう、そういう運命だって思ってましたよ、当たり前のものとして。でそんなんで僕生き続けてたとしても、神は僕の心もその教会に行くっていうことも喜ばれないですよ。でも神をもっと知りたいとか、一番もっと分かりたいとか、神のことを、神が何を願っておられるのか知りたいとか、本当にこうやって自分のその人生の中に働いてくださる神を褒めたたえたいとか、賛美もそうですよ。賛美も褒めたたえるっていう、賛美、たたえる歌なんですもん。この曲好きだから、この曲ノリノリでいい感じだから歌うんじゃないんですよ。どんなに声を張り上げてもすごく自分に返ってくるんですけど、こういうことっていうのは、どんなに綺麗に歌っても 神に対するその心がなかったら、その自分もそのものも受け入れられないんですよ。神はイエス・キリストを通して、それを信じる、この方を信じる信仰によって救うって決めたんですよ。毎週日曜日教会に行くことによって救うんじゃないんですよ。行くことは大切です。教会に来ることは大切です。もう口酸っぱく言います。大切です、大切です。知るために神が願っておられることを、僕らが信じている方をもっと知るために、もっとその救いの確信を得るために必要ですよ。神に栄光をお返しするために必要ですよ。でも救われる方法はイエス・キリストのその罪の贖いのその十字架によるんですよ。それを信じる信仰によるんですよ。ただ恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、私たちは与えなしに義と認められたんですよ。ローマの3章の26節。神が決めておられるんですよ、方法を。夫婦の関係もそうです。さっきも少し話しました。夫はキリストが教会を愛したように、夫は妻を愛しなさい。キリストが教会を愛したようにっていうのはどういう愛ですか。十字架にかかったんですよ。それほどの愛ですよ。 それだけを聞くと妻を喜ぶんですよ。愛してくれ、愛してくれって。でも妻にも言われるんですよ。教会がキリストに従うように、教会はキリストの体だから、体はキリストは体の頭ですよ。全く従うように、体が自分が思っていることを体が表現するように、妻は夫に従いなさいなんですよ。夫が愛してくれるから妻は従うんじゃなくて、妻が従うから夫が愛するんじゃないんですよ。やるんですよ、神がそうしてほしいって願ってるから。夫婦の関係ってそうだって決めたので、神がもうイエスサーなんですよ。教会の立て上げ方もそうですよ。なんか大きなイベントして、なんか有名人を呼んで、人をたくさん呼んで、なんかその毎週毎週そうやって新しいことをやってると飽きずに人が来るみたいな、そうやって人が増えていくんじゃないんですよ。御言葉によって整えて、そして、あ、神がこういうことを願っておられるのかっていうのを知って、奉仕の働きをさせ、キリストの体である教会を立て上げるって書いてありますよ、エペソの3章に。ごめんなさい、4章に。神が願っておられる方法っていうのがあるんですよ。捧げ物を捧げるっていうことを願っていたんですよ、神は。そしてその方法を神は定めておられたんですよ。アベルがやったように、ウイゴの中から最良のものを自分自身で持っていくっていう、その他あったかもしれないです。でもここに書いてあるのはこの3つだけなんで、少なくともその3つは言えます。喜んで神に従うっていう心の持ったアベルを喜んだんです。そのアベルに目を留めたんですよ。がゆえに、そのものもしくは働きを受け入れたんですよ。働きが良かったから受け入れられるんじゃないんですよ。特に日本人、僕らはその勤勉で、働かざる者食うべからずの世界で生きてるから、何かやるから報酬があるみたいな、成功報酬みたいな、失敗したら報酬ありませんみたいな、じゃないんですよ。失敗してもいいんですよ。失敗するんですよ。僕も何回失敗したから、神にその従う、今でも失敗し続けてますよ。妻を愛するとか、人を許すとか、忍耐するとか、親切にするとか、そういう神の基準が迫ってきたら、僕いつも失敗してますもん。でもいいんですよ、それで。失敗するからイエス・キリストが死んでくださったんですよ。いつもそこに戻るんですよ。ごめんなさいって、やったけどもできませんでした、許してくださいって、今度できるように助けてくださいって、それを続けていけば続けていくほど、なぜか知らないけど神の力が働いて、内側で精霊が助けてくださってできるようになるんですよ、一つ一つ。そうやってこの地上を生活していくんですよね、一生。神はアベルに対して 対してというか、カインと、ごめんなさい、神はカインとその捧げ物に目を留めなかったんですよ。それに対して彼はどうしたか、そのリアクションです。5節の後半、それで、5節から最初から読みましょう。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。そこでカインはひどく怒り、顔を伏せた。誰に対して怒ってるんですか、カイン。神に対してですよ。そして神に対して顔を伏せたんですよ。よくやりますね、怒ったらなんか顔を伏せて、その人の顔を見ないように余計ムカつくから。カインは神に対してそうしたんですよ。もしかしたらアベルと比較したかもしれない、なんであいつだけだって。そしてさらに神はカインに対して言うんですよ、6節。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。その後は後で読みます。間違いが明らかにされて不適されたんですよ。正しいっていうふうに、正しいことが煩わしく思っちゃったんですよ。もう困ります。皆さんどうでしょう。神に対して腹立ったことも正直あります。なんで自分だけこんなことが起こるんだって、なんでこうならないんだって、自分の願いがあまりにも強すぎて、神の願いとかもそんなもん全部吹っ飛ばして、そうならないことに対して神に怒るって、そしてもういいよ、顔を伏せてもうやめたって言うんですよ。高校生の時一度あります。もうやめたって、教会に行くこともやめようって。そもそも信じてなかったんですけど、ちゃんと自分の罪も分かってなかったし、それが許されることなんて全然分かってなかったし、ただ教会に行ってただけなんで、それをやめようと思いました。もういいって。僕ならそういう態度を取る被造物がいたら、自分の作ったものが、自分がその人に対して権威が持っているものだったら切りますよ。はい、首、バイバイ。そう言うならいいですよ、好きにやってください。守りも何もありません、もう自分でどうぞ生きてください。神はそうされないんですよ。僕と違っててよかったですよ。本当自分が神でなくてよかったなってつくづく思いますよ、自分のためにも。神はカインに対処してくれたんですよ、話しかけてくれたんですよ。なぜカインが受け入れられなかったか説明してるんですよ。正しく行ったのであれば受け入れられたのにねって、そして罪が危険なんだって、罪がどういうものなのかっていう、そのことを説明してあげてるんですよ、教えてあげてるんですよ。罪は戸口で、もしただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪ってそういうもんなんだよって注意してるんですよ。だがあなたはそれを治めるべきである。罪に対してどう対処すべきかっていうのを教えてるんですよ。その自分に反発したものに対してですよ。神は本当に恵み深いですよ、憐れみ深いですよ。こんな罪人に対しても、お父さんお母さんに対してもそうでしたけど、アダムとエバに対しても、神は常に恵み深いんですよ。人が常に神から離れるんですよ。そしてその恵みを受け入れなくなっちゃうんですよ。神はこの恵みをカインに対しても示したんですよ。一つ開けておきましょうか。第二手持ての第二手持て後ろの方です。皆さん助けてあげてくださいね。第二手持ての3章です。相手周りを見渡して開いてないような方がいらっしゃったら、開けてあげてください。第二手持ての3章の15節16、17をお読みします。手持て後ろの方です。 チームプレーでお願いします。僕も最初全然開けられなかった人なんですよ。何度も言いますけど、いつも僕の右手の右の人差し指は目次に差し込ん突っ込んであったんですよ。で、のこ開けてくださいとかって言ったらすぐ目次見て、俺なんだこれとかって言って、第二手持ってなんだこれっていう感じで覚えてったんですよ。それで何度も開けてるうちに、あ、第二手持ってってあの辺だったなとか、福井城よりも後ろだし、コリントとかも後ろだしとか、そういうふうに覚えてったんですよ。第一第二とかが重なるところが、テモテの前がそのテサロニケなんですけど、第一第二って続く手つながりで一生懸命なんか覚えてたりしたんですよ。慣れます言いたいことは。そして時間を稼いでるだけなんですけど、大丈夫ですかね。もう第二テモテの3章の15、16、17を読みます。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊化によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とに有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なんですよ。教えっていうのは何が正解かっていうことを教えるんですよ。何が正しいかって。戒めっていうのは何が間違ってるかっていうのを教えるんですよ。強制っていうのは間違ってるところからどのようにして正しいところに来れるかっていうのを教えるんですよ。そして義の訓練っていうのはどうやったら正しいところにとどまり続けるかっていうのを教えるんですよ。神はこの聖書を通してたくさんの恵みを、というかたくさんを語ってます。その恵みのように僕らが滅ばないように、僕らがその神の善悪っていうのを間違わないように、だから聖書をくださったんですよ。神すべての人に対して、その恵みによって罪人であるカインに対処したように、聖書を通して僕らにも語りかけてくださるんですよ。だがあなたはそれを治めるべきである。7節の最後です。それっていうのは罪ですよ。罪っていうのはどういうものかというと、この7節の神の説明によると、正しく行ってないなら、神に従わないんであれば、神のやり方に、罪は特地で待ち伏せしてるって、あなたを恋したってるって言ってるんですよ。神はあなたの心をウォンテッド、欲しいんですよ。神に対するその神に向かってやりたいっていうその心が、罪もあなたの心が欲しいんですよ。サタンはそれを応援する応援団長ですよ。神に従う、神に従順になるってことと罪っていうのは正反対にあります。喜んで神に向かって従順になりたいっていう心と、そうしないんであれば罪は戸口で待ち伏せしてそれを恋しちゃうんですよ。両方ともにあなたのその心がウォンテッド、欲しがられてるんですよ。神の方に行きたいか罪の方に行きたいかですよ。罪のスタート地点はいつもそうです。神に対する不従順ですよ。神が決めたのに捧げ方を、それで自分でアレンジして自分が好きなように自分の赴くままやるんですよ。形だけ神に対する不従順っていうのが最初のスタートポイントです。アダムとエバも一緒ですよね。神が取るなって言ったのに取ったんですよ。神に対する不従順がスタートですよ。いとも簡単に スタートを切っちゃいますよ、僕らは。特地で待ち伏せして、あなたは恋しちゃってるんですよ。覚えてた方がいいですよね。僕を先頭に。罪を納めるんですよ。罪を納めるべきだって神はおっしゃったんですよ、僕らに対して。罪を納めるって何ですか？罪を犯さないようになるみたいな。罪がムクムクムクっていうふうになってくると納めるんですよ。うるさいって。そんなことどうやったらできるんですか？もう一回開けますね。さっき第二テモテの3章開けました。それよりも後ろです。ヤコブです。ヤコブの4章。第二テモテの後ろが、ピレモン、テトスの後ろがピレモンで、ヘブルで、その後がヤコブですの4章。チームプレーでお願いします。ヤコブの4章の7節。大丈夫ですかね。ヤコブの4章の7節読みます。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。どうしたら悪魔は逃げ去るんですか？悪霊退散とかそんなんじゃないですよ。何の効き目もないですよ。僕らがもし神に従ってないんだったら何をしても無駄ですよ。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいですよ。やっぱり従順になるっていうことがこの罪を納めるっていうことと関係があるんですよ。僕らの力で自分たちの内側にある罪を神に従わないぞっていう、従いたくないっていう、許したくない、親切にもしたくない、自分がやりたいようにやりたいっていう思いを自分の力でどんな修行しても収めることなんかできないんですよ。よく言われますけど、数字の3と数字の5っていう例え。数字の3を考えちゃいけません、あと1分間。どうやって皆さんその数字の3を考えないようにしますか？数字の3を考えない、数字の3を考えない、数字の3を考えないって言ったら3ばっかり考えるんですよ。でも数字の5を考えてみてくださいよ。そしたら3は忘れますよ。神に対して従順になるっていうことを追い求めていくとやることいっぱいあります。忘れるんですよ、そしたら。徐々に従順になるってことはその罪を納めるってことと関係があるんですよ。悪魔が、サタンがその振り回してくる、その罪を犯せ罪を犯せっていうところじゃなくて、神に対して神がこうしたいからこうやりたいっていう、そこを追求していくんですよ。でももう一つ言わないといけないことがあります。従順という行為よりも行動よりも大切なのは動機なんですよ。動機がしっかりしてないと行為として現れる従順っていうのも不完全になります。じゃあ毎日聖書読めばいいんだろう、じゃあ毎日祈ればいいのか、じゃあこうすればいいのかってなっちゃうので、僕らアベルがそうだったように、神に対してその心を明け渡すというか、神がそうしたいから自分はそうしたいっていうその動機が必要なんですよ。ここ開けないでいいですけど、書いてる人は書いてください。第一ヨハネの5章の3節に、第一ヨハネの5章の3節、神を愛するとはその命令を守ることだって書いてあるんですよ。神を愛するなら命令を守るんですよ。つまり従順になるんですよ。 じゃあその愛っていうのはどこから生まれるかっていうと、今度は開いてほしいんですけど、ルカです。ルカによる福音書、ちょっと長いです、ごめんなさい。ルカはさっきの前ですね、新約聖書の、にあります。マタイとかマルコとかルカヨハネなんで、その一体です。大丈夫ですかね。ルカの7章後半の36節から、なんですけど、ちょっと端折ります。7章、ルカの7章の、41節、何回か話したことあります。でも開いたことないので開きます。ルカの7章、大丈夫ですかね。イエス様の例え話です。7章の41節、ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリを借りていた。デナリっていうのは1日の労賃なので、1日の労賃を例えば1万円と今計算すると、1人の人は500万、もう1人の人は50万借りてました。そういう話です。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンというのはここにいた立法学者ですけど、パリサイ派です、パリサイ派の人ですけど、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。この女っていうのは罪深い女です。罪深い女、おそらく売春婦だったんじゃないかなっていうふうに言われています。女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやみませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計に愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。神に従順になるってことは、神を愛するってことです。神を愛するってことは何に関係あるかっていうと、自分がどれだけ許されたかっていうことにあります。またそこに戻ります。でクリスチャンとして僕ら歩みを歩もうとするんですけど、その時にこれをやんなきゃ、あれをやんなきゃ、他の人もやってるから自分もやんなきゃ、これは正しいことだからやんなきゃ、空気読んでやんなきゃってやってたら潰れるんですよ。できないから。自分の嫌いな人とか自分の苦手な人を愛するなんてできないから潰れるんですよ。でも動機が神を愛したいっていうふうに変わった時に、つまりこんなにも自分のことを神を愛してくださったのか、こんなにも自分のことを神を許してくださったのか、そんなんだったら僕は愛したいよって、こんなによくしてくれたんだったら愛したいよっていう、そのこんなにがこんなにならないと神を愛するってところまでいかないんですよ。僕らの入学式はクリスチャンとしての自分の罪が分かって、あ、これは神の基準に照らし合わせて確かに間違ってるなって、これは神に喜ばれないことなんだなって、それは自分の内側にあるな確かに、そしてそれを許すために神はイエス・キリストを与えてくださって、十字架で苦しんで死なれるのを良しとされたっていう、そのことを信じるっていう、自分の罪を許してくださるためにキリストが死なれたって、それを信じる信仰によってその罪を許されるって、許された万歳が入学式ですよ。僕は生まれてからずっと教会に行ってました。20年ぐらい、その間そのこと全く分かんなかったです。だから神に従うなんてなかったですよ。自分のやりたいこと、みんなが彼女作ってるからもう彼女欲しいなとか、それだけですよ僕の中にあるものっていうのは。自分がこう考えてるからこうしたい、この人が好きだから愛そう、この人嫌いだから離れてよとか、でも神は その性的な清さも、愛するってことも許すってことも願っているんですよ。それに取り組み始めたのは、はっきりと自分の罪が分かって、ああこれは本当に自分の中にある、これは罪だって、それを許すためにキリストが苦しんで十字架にかかってくださったのかっていうのが分かってからですよ。ようやく神が願っているんだったらやってみたいなって思ったのは、それまでは少なくとも僕は思ったことないですよ、神に従おうなんて。動機が神を愛するっていう、こんなに許されたんだから、こんなによくしてくれてるんだから、神が、神を愛したい、神を愛するとは神の命令に守、神の命令を守ることだって書いてありますから、愛したい、だから神が言っておられることをやりたい、その動機が大切なんですよ。失敗することは含んでますから、僕らが失敗することは、それを含んだ上で神はやってみなさいって言ってるわけですから、失敗したら十字架を見るんですよ、許してくださいって。それを神は、もちろんこの時にイエス・キリストはおられなかったですけど、カインに対してどうやったらその罪がどんだけ危険かっていうのを教えてあげたんですよ。私のやり方の方に戻ってきなさいって。ここでカインが、あ、そうでした、間違ってました、弟のように自分は、また自分の心からあなたに従ってませんでした、あなたのやり方でやりませんでした、ごめんなさいって言えばよかったんですよ。カインはそうじゃなかったです。来週にこれは回しますけど、8節に書いてあるようにアベルを殺したんですよ。悔い改めるどころか、罪は罪を生みます。不従順だってことが示されたら、もういいよとかって言って不従順になることを神は望まないですよ。そのために罪を示さないですよ。罪が示されたことはありがたい話ですよ。神の前に持ってってごめんなさいって、キリストの故に許してくださいっていう、その悔い改めることによって、イエス・キリストの皆によって罪の許しを得させる悔い改めなんですもん。罪許されるんですよ、新しくされるんですよ。そしてまたスタートすればいいじゃないですか。従順になろうと、なろうとすればするほど、あ、これは本当不可能だなということが分かってきますよ。これ難しいとかって言ってるうちには、それはまだ分かってないっていうふうに僕もよく言われてました。あ、これ本当不可能だ、自分の力ではっていうところまで来たら、ようやく、あ、ようやく従おうとしてるねっていうふうに言われました。それでも神に従いたい、それでも神を愛したい、だからやってみよう、助けてくださいが欲しいんですよ。神は僕らが何やるかとかじゃなくて、信仰も良い行いも全部プレゼントだって書いてありますよ、エペソの2章に。8節から10節です。読みたい方はどうぞ。詰まるところ神に良くしてもらった、神に自分の罪を許していただいた、だから神を愛したい、だから神に従いたい、だから神に従順になりたい、その動機とそれに伴う従順さ、その行動なんですよ。それがあるかないかなんです、このカインとアベルの話は。常にアベルのようになりたいですと同時に、カインのような自分もいます。戒めはカインのように罪を犯して、さらにそれで罪で罪を拭うみたいな、そういうことあってならないってことですよ。神に従いたいって思いでやったのにできなかった、許そうと思ってチャレンジしたんだけどできなかった、いいんですよ。それでまた求めればいいんですよ。許せるように助けてくださいって、許せませんでしたって憐れんでくださいって、許せないこの罪を許してくださいって、許せるように助けてください、その繰り返しですよ。例の乞食はとっても幸いだってマタイの5章の3節にあります。 小敷になって恵みを請うんですよ。私にはそんなよくしてもらう価値なんかないです、でも憐れんでくださいって、恵んでくださいって、こんな良いものを受ける資格のない私にどうぞ良いものを与えてあなたに従えるようにしてくださいって、神は私たちにそれを願ってるんですよ。何かできるとか何かするとかしたとかじゃなくて、心が欲しいんです。心があれば動機さえ、その従順になっていけるんですよ、神の力によって。こんな私が祈ります。天の父さん、どうぞ私たち一人一人に僕を先頭にあなたの恵みを注ぎ続けてください。本当に不完全でどうしようもないものですけども、そんな資格もない、良いものを受ける資格もない私に、ものに良いものを与えてくださるあなたのその恵みを、恵みによって僕を助けて、ますます自分の罪が許されたことがはっきり分かりますように、ますますそれがゆえにあなたを愛したい、あなたに従えるようになりたいという思いが与えられますように、どうぞあなたに対して何かやるときにその行為にだけ目を向けるんじゃなくて、むしろその行為に向けるんじゃなくて、その根本的にあるその動機をあなたによって清めていただけますように、いつも自分の心の中にあなたに対してどれだけ従順かっていうその物差しを入れてください。上辺だけで取り繕うんじゃなくて、本当に心の深いところからあなたを愛したい、だからあなたの命令に従いたい、あなたに従順になりたいっていう、そういう思いが与えられていきますようにしよう。どうぞ助けてください、憐れんでください。そういうのないですから、父さんどうぞあなたの恵みによってそれを注いでください、力も与えてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。